皆さん、こんにちは。今ご紹介に預かりました、インタビュアーの早川洋平と申します。日本ツーン株式会社の、徳田秀正さんをお迎えして、美術作品の輸送と展示について、お話を伺いたいと、思います。早速、徳田さんをご紹介させていただきます。まず、お呼びする前にプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。徳田秀正さん、1981年4月、日本ツーン京都支店に入社されました。入社以来31年間、現場で美術品の梱包、輸送の取り扱いに、従事されていらっしゃいます。2003年からですね、5年間にわたって国内20カ所以上で、開催された京都国立近代美術館、巡回展など、国宝重要文化財、作品を多数取り扱っていらっしゃいます。2007年7月からですね、本社美術品事業部の技術指導員として全国の美術品作業員の指導に当たっていらっしゃいます。ということでですね、早速ですが、お迎えしたいと思いますので、皆様拍手で迎えていただければと思います。徳田さん、よろしくお願いします。じゃあ今日は徳田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけども、先ほどプロフィールでもご紹介したんですけども、1981年4月、はい、ちょうど31年ぐらい前、ね、実は私がちょうど1980年生まれなんで、ほぼ生まれた頃になんですけども、はいはい、まあ、京都支店に入社されてってことだと思うんですけども、そもそもこれは美術品担当社員として入ったのか、はい、そのあたりの経緯というか、はい、ザクバランに教えてください。はいはい、
あのね、まあ、あの、運送会社に希望して入ったのは間違いないです。
あ、そうなんですね。
ただ、まさか、その、美術品を運ぶということは、ね、はい、ましてそれが運送とは思わない。みかんとかね、リンゴとか、例えば引っ越し貨物ってのは想像してたし、そのつもりだったんですけども、はい、入って、まあ、あの、一番入って、まあ、いろんな会社の中のいろんなものを見せてもらって、あ、これも運送かと。
はい、
で、思った美術院に入って、一週間目ぐらいに、はい、あの、配属が決まりました。
はい。
はい、で、それ以来はもうずっと、美術院を輸送することを専門に、あの、やらせていただいてます。
はい。その時の正直な気持ちはどうでした？美術品やってって言われた時。
気持ちはね、その運ぶというか、初めて行ったのが京都の博物館なんですよね、仕事で。博物館、運ぶのみたいな。で、運ぶというより、あの、飾るとこから入りましたね。
飾る。
飾るとこ。あの、一番初めの仕事は飾る仕事です。は
い、飾るって、いわゆる展示？
展示です。
はい。
あの、作品を、博物館内で展示することが。はい、あ、ここまで運送かと思いました。
はい。
はい。
それは行って、そこで、ある意味初めて終わった時に今後こういう仕事をやってもらえるみたいな感じだったんですか？
いや、あのね、
もう31年前なんで。ま、
そうね。わかんないですけども、一週間の、まあ、いろんな体験をしました。
はい。
それこそ、あの、当時、貨車もあって、貨車からなんか、袋に入った重たい重たいものを降ろされる。はい。という仕事もしたんですけども、はい、ああ、これが運送やかと思って。で、翌日、そういう博物館に行って。
はい。
で、その時には偶然にも、まあね、入って間もない子なんで、まあ、はい、見るぐらいしかできなかったですけども、その時にはその展示する仕事をされてました、はい、先輩さんは。で、まあその時はそれでおしまい。で、一週間したら配属が、そんなところに、はい。
なるほど。
あれで分かったのかなと。
そこからまさかその31年、
はい、
今こうして、それこそ今日のように、専門家として話す日が来るっていう、全然その時は想像なんてもうしてなかった感じですか？
もちろんです。
日本にも当然そういう仕事があるっていうことは、海外なんかも、こういう運送の会社さんが、こういう運んだり展示する美術品の事業部っていうのは普通に結構どこもあるもんなんですか？
そうですね。世界各国に、あの、あると思います。ただし、日本は展示までするのはちょっと特化されてまして、
はい、
世界で運ぶ、まあトランスポートはね、あの、運送屋がするんですけども、例えば梱包、飾り付けは、例えばボストンだったらボストン美術館の展示担当スタッフはいると思います。
はい、
日本ではなかなか展示担当スタッフっていうのはそんなに多くなくて、
はい、
まあだから我々が生きていけるとあるというのが事実なんですけども。
そんなところでですね、実際ここから、あの、一番皆さんも気になる、実際の美術家のこの取り扱い、まあ、業務って言ってるのか分かんないですけども、
はい、
の、あの、まあ、ステップごとにいろいろちょっとお聞きしていきたいと思うんですけども、
ええ、
ステップがいくつかあると思うんですけども、一つ目がやはりその、調査計画というか、まあ、リサーチプランニング、
はい、あ、はい、
このあたりが、まあ、僕もあの、事前にいろいろ調べたんですけども、あの、最初のステップなのかなと思ったんですけど、この辺具体的にそのポイントとか重要に、考えてることとか教えていただければと思います。
は
い、
ね、まずね、うん、その、出すか出さないかっていうね、ああいうのも含めてですけども、
はい、
調査で、まずね、一番思うのは、ね、まず出せ、ね、安全に出せるか、安全に 作品を取り出せるという言い方は、ですけど、まあ、お寺の奥深くある仏像を出す、はい、結構大変なんですけども、うん、そういった場合、ね、どのようにして出すの、はい、とで、その時には、実際に私たちも運ぶプロですけども、うん、正直言って、その本質はよくわかんないんです。例えば仏像がどういう構造で、どこが繋がっててっていうのがあるので、実際に調査の時には、そういう有識者と一緒に行って、うんね、で、これを出したいって言われたら、ほんなら、運送屋として、ね、じゃあこの仏像なら、絶対ここで横にさせてくれと、うんね。大丈夫この仏さん、ね、横に寝かしても壊れないって聞いて、
はい、
大丈夫って言われたらするし、いや、わかんないって言われたら、どうしようっていう話をして、うん、そこでもうほとんどが決まりますね。
はい、
まず、梱包方法もそうだし、うん、実際にまあ梱包方法というか、どういうふうに梱包するかが決まって、はい、それで方法が決まって、うん、で、それに応じて、あと何日かかる、
はい、
どうする。まあ、うん、もちろん、いくらかかるって話にはなると思いますけども、はいうんまあ、いくらっていうのはね、なかなか出てこないんです。うん、安全に運んでよっていう話が、どうしても先に立って。かといってね、無尽蔵でお金をくれるお客さんなかなか難しいところなんですけども。
うん、これ、そのいくらっていうところで言うと、例えばその保険とかっていうのは美術品当然、まあこれ美術館さん側の話だと思うんですが、かけるんですよね。
かけてもらいます。言ってしまえば保険のかかってないのも運べ。
確かにそうですよね。
ね、万が一壊れることもあるし、はい、壊すこともあるし、ね、傷つけることもあるし、うん、ので、うん絶対に保険をかけてもらいます。
うん、そうすると受けたくても受けられないですよね。
そうですね。まあそうです。保険のかかってない荷物は運ばないっていうスタンスですね。うん、はっきり言ってしまうと、う
んうん。僕がもし今徳田さんの立場だったら、まあ31年やってたらもっと気も座るかもしれないですけど、基本的にリスクは一切負いたくない。
はい、
もうちょっとでも危なかったら無理ですって言いたくなると思うんですけど、その中で当然、お客さん、美術館の方とかが、結構その、確かにこれギリギリかもなっていうところで、うん、でも有識者の方が、いいとも悪いとも言えないようなところがあるじゃないですか。うん、そういう時ってやっぱりでも、チャレンジしなきゃいけないというか、いけないというか、その辺の微妙なラインというか、
そうそう、微妙なライン
がありそうですよね。
ありますね。でもしたいですね。
やっぱりそうですか。
ね、心の中ではしたいです。
うん、
ただ、怖いですね。うん、本当に、ずーっと、なんか、やる前から、あーって、憂鬱な、どうしよう、こうしようって考えて、
うん、
確かにもう、でもや、ね、正直やりたい、うん、ね、難しい仕事のが、やっぱね、みんなもそうやと思うけど、うん、面白いと思います、
うん。
やりがいがあるというんですかね、はい。
やっぱりそのギリギリを今までかなりやってきたっていうところあるわけですよね。このプランニング調査のところっていうのを今少しお聞きしたんですけども、そう受けた時もそうだと思うんですけど、はいはい、ヒアリングというか、その現地行った時もそうですけど、この辺のその、コミュニケーションというのは結構かなり大事かなと思ったんですけど、その辺っていうのはどうですか？もうそれはずっとだと思いますけど。
例えばクライアントとも、はい、もちろんそうですよね、はい。クライアントもそうですし、それこそそのね、所蔵家さん、
はい、
ね、例えばお寺なお坊さんなのかな。
うんはい、
まあ、うんお坊さんが多いですけども、
うん、
そういった人のとあと檀家さんもいるんですよね。その辺が一番怖いですね。怖いというのか、
うん、
まあ仏像に限るかもしれないですけども、みんな拝むもんじゃないですか、
うん。
仏像は触るもんじゃないですよね。
うん、
ね少なくともね仏像を包んでどっか持っていくもんではないので、
確かに。
それは博物館の人はね仏像を多分美術品と捉えてると思うし、お坊さんも。魂抜いたから大丈夫って言うんですね、うん。魂入ってる間は絶対触んないんですけど、僕らは、うん。で、魂抜いてもらって、どこに魂があって抜いたか分かんないんですけども、
うん、
で、魂抜いたからもうどうぞ、それを言うんだけども、
うん、
檀家さんは、もっと思いが深いのかな。
深い。
その仏像に対して。わしらずっと拝んでんやで、と。三つさん、その扱い何なんって言われたことがあるんです、その、実に。
うん、
確かにその、扱いは抜群に良かったと思います。ただし、それは心がこもってなかったかもしれないね。その、梱包のプロとしては、すごい素早く、スピーディーに、その、手短に、その、スマートに。まあ、そんなのを心情を持ってやってたんですけども、その時までは。ね、スマートに、スピーディー。
はい。
ね、こう、エコにとか、いろんなことを思いつつ、ね、目指してやってたんですけども、それが檀家さんには、なんか、こう、偉い、 なんかビジネスライクっていうんですかね、うん、仕事に見えたらしくて、うん、わしらは今まで拝んだんと、もうちょっと心込めて運んでくれへんやろか、うん、と言われて、それからね、20年目ぐらいです、うん、ちょうどいい時でもね、やりがいも出て、うん、仕事も済む、まあね、スマートにいろんな
結構自信も持ってやってたんですよね。
だやっぱりそのスマートさを目指したのが、うん、ちょっとその檀家さんには受けなかったのかなと、うん、そのプロにはもちろん博物館の先生、ね、学園さん、お寺には受けてたんですけども、うん、ちょっとそういったところまで、それからちょっとね、考えるようになって、檀家さんの前では、ね、散歩ぐらい引いて、一緒に拝んで、ね、だから、まあ、もちろんお寺に行くときは拝んで入りますし、数珠も持ってますね。梱包祭全然関係ないですけども、数珠も持ってますしっていうような気持ちも、今はそんな感じでやらせてもらってます。ね、やっぱり思いを運んでるというんですかね。